キーキーラディオ。皆さんそれぞれにもこう日頃これを大切にしよう、心がけようと思ってることってきっとあると思うんですけど、
健康、家族との時間、仕事、お金。
僕はね、人生を楽しむってすごく大事なことだと思うんですよ。
まあ、言ってしまえば当たり前のことやねんけどな。
でも基本生きてると苦しいことってたくさんあるわけじゃないですか。
まあ、特に若い人の中には生きててもつまらない、なぜ自分が生まれてきたのかわからないって悩んでる人も多いからね。
でそこでやっぱりこう楽しもうっていう気持ちを常にもどっか持っとかないと、やっぱ人生楽しくならないですよ。
まあ、つまらんつまらんって言ってたらどんどんつまらなくなっていくからね。
別にね、こう大枚はたいて贅沢するとか、豪華客船で世界一周する、豪邸に住む、そんなことじゃなくてもいいんですよ。
もっとささやかな楽しみでいいと。
もう俺なんか美味しいメロンパン1個食ったら、もうそれだけで1日中ご機嫌ですよ。
安い贅沢やな。
ほら、ロッテパイの実食べてて、もう食べきったと思ったら箱の中に1個だけ残ってる時あるやん。
あるある。
あれこっち幸せやね。
お前の幸せは食い物ばっかりか。
例えば天気のいい日に洗濯物干してカラッと乾いて気持ちよかったとか、散歩したら道端に咲いてる花が綺麗だったとか、
そういう小さなことに幸せを感じられるって大事やんね。
それはね、そういうことに幸せを感じようと常に心がけてないと、やっぱそういう風にはなれない。
世の中や身の回りのことに不平不満や文句ばっかり言ってる人通りやんか。
だって何事にもいい面と悪い面って必ずあるんだから、悪い面ばっかりを見てたら世の中嫌なことだらけですよ。
人の悪口ばっかり言ってる人とかな。
ああ、よくないね。
で、もうそういう文句ばっかり撒き散らしてたら、ああこの人嫌な人やなって思われて、だんだん人が離れていくよね。
でも生きてりゃいいこともありゃ悪いこともあるんだし、その悪いことばっかり拾い集めて、もう自分はついてない、自分は不幸だって長い手ばっかりおっても仕方がないや。
まあこんな日もあるかぐらいに受け止めとかんとな。
ちょっと見方を変えれば、あこんな人生でもちょっと幸せなことがあったなって思える瞬間が必ずあるはずやから。
だから結局そのどっちの方向にアンテナを張ってるかってことでしょ。
だからその身の回りの小さな幸せを感じ取るために、常に心のアンテナを張っておく、そこにチューニングを合わせておくってことは大事だと思うね。お若い頃ね、割とこう人として生まれたからには何事かを成し得ないといけないとか、こう目標を持ってそれに向かって達成しないと幸せってつかめないんだって信じてた部分があって、
ああ社会的に成功せなあかんとか、
ただその一人っ子で親の期待をプレッシャーに感じてた子供時代だったから、もうそういう頃はもう生きてるのが辛くて辛くて仕方がなかった。
その何かに向かって努力してそれをつかむ、なんかそういう生き方で幸せになる人もいるけど、みんながみんなそうとも限らないからね。
それはその人自身を苦しめてしまうっていうことだってあるわけや。
こう夢を持ちなさい、諦めなければ必ず叶うみたいなのが美徳とされてるけど、
でもこう夢に押しつぶされてしまうことだってあるし、夢が叶った途端に地獄が始まることだってあるわけでしょ。
その決して手に入らないものを一生懸命追っかけてるときって一番辛いからね。
その先になんか幸せが待ってるって思えてるうちはいいんだけど、そうじゃないって気づいたときにそれを思い切って手放してみるっていうのも必要やねんで。
そういうこう何かを追い求めて何かを手にすることでしか人間は幸せになれないんだとしたら、オリンピックで金メダルを取るとか、社長になって大金持ちになるとか、もうそういう人だけが幸せで、あとはみんな不幸っていうことになってしまうから。
そうじゃないんですよ。人から見れば大した生き方してないかもしれないけど、こんな自分でも幸せはある。そこにきちんと目を向けていかないと、もう何もかも嫌になってしまうだけや。
やっぱりどうしてもその、お金や社会的地位を入れることで幸せになろうとする人も多いや。
それ人にも求めてしまうねんな。ま
あ、お金持ちと結婚したいとか。
あと自分の子供に、いい大学出ていいとこ就職しなさいとか。
それがもう必ず幸せに結びつくとも限らないんだよね。
だってさ、そういう条件が整ってても不幸になってる人っていっぱいいるから。
相当幸福感、人生を楽しむっていうところは、もうちょっと違う尺度にあんねんな。
確かお金は大事やけど、でもそんな大量のお金を使わなくても楽しくなれることっていっぱいあるやん。
あ、そういうこと、1個100円のメロンパンとかな。
あと昨日会った人と喋ってればそれだけ楽しかったりするやん。
あ、だって極端に言えば笑うだけならただなんだから。
だから俺はね、その落語の世界から得られたものって結構大きいねんな。
ああ、その前に言ってた人のアホで弱い部分も、貧乏も、人の死も、病気も、メイドの世界も、落語というフィルターを通すだけでもう全て笑いに変わってしまうもんね。
だからもうその辛い時こそ気持ちだけは明るく、楽しく乗り越えていかなあかんなっていうのはもう常にあんねん。
その何事も笑い飛ばすっていうのも一つの強さやからな。
だからその自分の身に何が起こったかより、それをどう受け止めたかっていうことの方が大事だってするやん。
まあ、何事も運命だと思って受け入れるか、もうこれは自分に与えられた試練なんだって思えたら、もう何も怖くないよ。
その人生に起こることって必ず自分にとって何か意味があるはずなんやから、それがたとえ一見不幸なことであっても、そこから何を感じるか、何を学び取るかってすごい大事だと思うね。
その時に初めてそれが意味のあることになるよね。
だから後になって振り返った時に、あの時辛かったけど、まあええ経験したなって思えるや。
あの時があったから今の自分があるんだって思えることってもうたくさんあるからね。
まあその生きてるとたくさんの選択肢があって、その時はそれが正しいか間違ってるかわからないんだけど、たとえ間違ってたとしても、それがなかったら今の自分っていうのは決してここにいないんだから。
いや、もっと最悪の人生が待ってたかもしれへんねんで。
だから今が一番マシって思わんと、もうやってられへんで。あとね、俺はこの10年ぐらいかな、もうずっと思ってるのは、その、人の悲しみに寄り添うっていうことって難しいなって。
まあ、喜びを分かっちゃうのは簡単なことやねんけどな。
だって一緒になって楽しい楽しい言うてりゃええんやから。
そうです。
だからね、その、悲しんだり苦しんだりしてる人に対して、明るく励ましてあげればいいのか、一緒に泣いてあげればいいのか、もうそっとしといてあげればいいのか、これはすごく悩むんですよ。
その人の悲しみをどうしたら少しでも軽く癒すことができるのかと。
そう思っていろんな言葉をかけたり、気晴らしになるようなことをっていろんなことやるんだけど、大抵はね、役に立たへん。
なんか自分って無力やなって思うよね。
でもあとはその相手の痛みを自分のことのように受け止めてしまうのってやっぱこっちにも痛みが伴うや
ん。それが必ずしも相手のためになるとも限らへんからな。
逆にこう自分がすごい苦しかった時に誰かの言葉で救われたとか、そういうことはあるねんな。
ああ。
例えば今でも覚えてるのはその小学校5年の時にもうクラスのみんなにいじめられて、そんな中で一人だけ俺の友達が何があっても俺だけはお前の味方やからって言ってくれた。
でも小学5年でそれ言えるってすごい大人やんね。
でもその一言でなんかすごい強くなることができた。
それ人の言葉って、まあ一つのきっかけに過ぎひんわけや。
まあそれを言われた方がどう受け止めるかっていうことだからな。
結局、本人が自分で立ち直るきっかけっていうのを見つけないと、もうどうにもならんないと思う。
ああ、
もう
それを信じて待ち続けるしかないと。
だって人が本当に悲しみに沈んでるときは、もうそんな誰の言葉も耳に入らないもん。
またそういう悲しみに暮れる時間っていうのも特に必要なんやろね。
それをな、もう早く元気になって、明るい気持ちになってって言っても、本人がその長いトンネルから抜け出す気にならんと、もうどうもならんで。
あ、でもその、一人じゃ抱えきれない苦しみっていうのを、こう、誰かに聞いてもらえるだけで楽になったり、そばに誰かいてくれるだけで心が落ち着いたりすることってあるやん。
まあ、物言わぬ動物に癒されることだってあるんやからな。
だからその動物のようにただ寄り添うと。
まあ、人間だって、もう所詮は動物に過ぎないんだから。ただ生きて死んでいく、それだけのことなんですよ。
別にそこに何も特別なことなんてないよね。
人に優劣なんて本来はないはずやから。
まあなんせその喜びを分かっちゃうより悲しみを分かっちゃうことの方がずっと難しいなっていうのはもう常に思う。
その人の苦しみっていうのはやっぱり同じ苦しみを味わった人でないと本当の意味では理解できないからね。
キンキューラディオ。
あとね、まあ、その人間は本当に心から幸せになる方法ってやっぱりこう自分の身の回りの人、特にそばにいる人を大切にすることやと思う。
さ、すんごい豪邸に住んで毎日美味しいもん食ってても、そこに誰もいなかったら寂しいで。
やっぱ人間ってやっぱりね、一人ぼっちじゃ幸せにはなられへんのとちゃうかな。
まあ、どんだけ一人が気楽やっていう人間でも、まあ、誰かと関わっていかなきゃ生きていけないからね。
そんな中でこう人をないがしろにして好き勝手やってても嫌われるだけやし、まあ、その相手の気持ちを考える、尊重するっていうことを心がけていれば、いずれそれは自分に返ってくるんですよ。
まあ、その常に愚痴や不満ばっかり言ってる人よりも楽しそうにしてる人の方に人集まってくるからね。
だからそのいくら人生を楽しもうって言っても自分一人だけ楽しかってもあかんわけ。
だから自分が楽しくしてることで周りの人も楽しくなっていかんと。
だからその自分がもう不機嫌そうな顔をしてたり、その悲しい暗い顔ばっかりしてたら、やっぱ周りの人も悲しくなるから、まあ、せめてちょっと笑っていようかなって思ったら、ちょっとは元気になれる時もあるや。
まあ、自分が笑顔でいることで他の誰かを幸せにできることってあるからな。
ね、俺が特に尊敬するのは、この、いろんな苦労を乗り越えて、それでも明るく生きてる人。
ああ、たまにおるな。
でもよくよく聞いてみたら、あんたそんなことあったんっていうような、壮絶な修羅場をくぐり抜けてきたのに、もう、それを微塵も感じさせないような人っているでしょ。
あ、これがほんまの人の強さなんやなって思うな。
いやもうね、こっちが想像的にような葛藤を乗り越えて、今にたどり着いてるはずやからね。
ほら、あの、朝ドラのマッサンで、人生は冒険旅行っていう言葉が出てくるやん。
まあ、冒険する人生っていうのはもちろん素晴らしいけど、俺はね、せいぜい観光旅行程度でもいいと思うんですよ。
冒険し続ける人生っていうのもしんどいよね。
まあ、どっかに安らげる部分っていうのもないとな。
で、また無茶な冒険して命落としてもたら、もう元も子もないからな。
あ、だからもう、美味しいもん食べて、好きなことやって、おもろいもん見て、人と楽しい話をして、
まさに観光旅行。
いやもうそれで十分とちゃうの。
人生は観光旅行であると。
そんな気負わんでもええと思うで。